高山俊吉気分青信号。こんにちは。このところ司法の話をずっとしています。年の初めに司法の話とこういう形になってますけれども、今週もまた司法の話をしたいと思います。裁判員裁判の話ですね。今週は昨年11月に日本弁護士連合会が主催して開催したシンポジウムがありました。テーマは司法制度改革の到達点とこれからの課題、こういうことでした。司法制度改革というのは20年の歴史を持ちます。これが現にどこまで到達できて何が今課題になっているかと、こんなことになるのでしょう。そのシンポジストの一人として朝日新聞の論説委員の井田加奈子さんが参加をしていて、このように発言をされた。裁判員の守秘義務が災いして、裁判員の経験は未だに社会一般に共有されていない。辞退率の高さを見ても裁判員制度が社会に根付いたとは評価できない、こんな感じでした。朝日新聞といえば裁判員制度推進の新聞社です。私はある朝日新聞の記者に、どうして朝日新聞は裁判員制度をこんなに推進するんでしょうねという質問をしたことがありますが、その記者さんは、いや裁判員制度は朝日新聞にとっては社是ですからと言いましたね。社是というのは会社の社の字にこれという字を書く社是、会社の基本精神、基本姿勢という時に、そんな言葉を使いますが、朝日新聞にとっては裁判員制度推進は社是だというのですね。さてその新聞社の論説委員が公の場で制度の危うさを正面から言ってのけたということについては、これは注目に値する、私は感じました。しかしけれども、その論説委員の言説は相変わらず大きなごまかしをはらんでいるというふうに私は思いました。裁判員制度が提案されて23年が経ちます。裁判員法が成立してから20年です。そしてべらぼうな予算をつぎ込んで建物を改築するなど、裁判所の建物を改築するなどのこともあったりして、本当にお金をかけて我が国の司法の歴史に類例のない手間のかけ方で始まった裁判員裁判です。これに圧倒的な数の国民が背を向けた。ここで使える言葉というのは、私には崩壊しかありません。推進している人たちによっても根付いていない、そういう言葉ではないでしょう。私に言わせれば立ち枯れをしたってでも言わなきゃならないんじゃないか、そんな気がします。だいたい始まって二十何年経って根付かない植物などというのは、いつ根付くかわからないということ、つまり立ち枯れだということ、そういうふうに言う、これが素直な言葉ではないか、私はそう思ってる。守秘義務が災いした、裁判員としての体験を語ってはいけない、これが問題だ。語ってもいいことにすれば裁判員裁判は根付く、定着する、こういう言い方をよくします。だけれども国民から見放されている状況を誰よりも気にしているはずの最高裁も法務省も、そういう声がどんなに出てきても一貫して守秘義務を少し緩めましょう、喋ってもいいことにしましょうとは言いません。なぜなのでしょう。まず言えること、言わなければいけないことは、この制度が定着しないのは裁判員経験者に自分自身の経験を他に漏らすことを禁じたからだという、 そういうこの井田さんたちの主張には合理的な根拠がないということです。本当に自分自身良い体験をしたというふうに真実を思っているとすれば、いかに守秘義務が課されたとしても、人はその秘密の部屋で経験した感動の体験を多くの人々に伝えるでしょう。大声では言わずとも、その感動話はさざ波のように広がって、やはり自分も体験してみようかなという、そういう思いをかきたてるはずです。事実を言えば、この裁判員制度が始まるその最初の段階の世論調査でも、多くの人々がやりたくないと言っていた、つまりもともとやりたくないと思っていた多くの人たちに、経験した人たちのこれはもう二度と自分はやりたくないという、その思いが重なるように伝わる中で、協力をしないという、そういう姿勢が国民の間に根付いてしまったという、これが実際のところ、物事を正直に言えばそういうことだ。皮肉を込めて言うならば、他の人には漏らしてはいけないという、そういう裁判員法の規定によって、嫌な体験をしたということがあまり広がらないために、今二十何年この制度が持っているんだと。みんなが経験について大きく語ることが承認されたならば、もうとんでもない裁判だということがどんどん広がって、もっともっと早くに裁判員裁判、裁判員制度というものは終末を迎えてきたはずだと。知らせないことによって長引いてきた、生きながらえてきた、これが裁判員裁判の現実の姿なのだということを私は言いたいと思っています。昨年10月の衆議院選挙の際に行われた最高裁裁判官の国民審査のことを皆さんは覚えておられるでしょうか。この時の審査対象になった人は、今崎幸彦最高裁長官をトップに6人の裁判官たちでした。そのうちの4人の裁判官に 10% を超える罷免要求が突きつけられました。 10% を超える罷免要求というのは、これは大変な数字です。10人に1人以上があなたはやめろと言ったということですから。もともと情報が乏しく、一人一人の裁判官に対する細密な情報というのはあまり多くの国民わからないですね。任官して間もないという裁判官もいたりします。どんな判決を出したかもわからない、あまり出していない、そういう裁判官もいます。多くの国民はそういう時にはあえて罷免をする、罷免を要求するということまでは言わないでやめておこうと思うでしょう。そういう状況の中で10人に1人以上がやめろというというのは、これは大変なことです。裁判制度の実施決定があって以後、国民審査は何回か行われましたが、2003年から2021年までの間に57人の最高裁の裁判官が審査の対象になりました。その中で罷免要求が 10% を超えたという、そういう裁判官は一人もいなかったのです。今回の審査で6人のうち4人が 10% を超えた、残る2人も 9% 台ということで、もうほぼほぼ 10% と言っていいくらいの数字です。これ何を意味するんでしょう。 この裁判官がこの判決を下したことについて国民が納得をしてない、そういう数値でもないと思います。なぜかというならば、この裁判官たちの数字は 1% ぐらいの幅のところにほぼほぼいて、極端に多い人、極端に少ない人という差はあまりない。最高裁の長官に一番罷免率が高い、これ何なんだろう。皆さんは何だと思われますか。私は最高裁を頂点とする司法に対する国民の不信がこれまでになく高まった結果がこういう形になって現れたのではないかというふうに思います。最高裁を私たちはあまり信用していませんよ。そのことを最もきちんと言うとすれば、最高裁の長官に罰を入れたいですよ。そういう行動じゃないでしょうか。最高裁の長官の判決に不満があるということで長官の数字が上がったということではおそらくない。最高裁の裁判官に対する批判の気持ちは、最もそれを象徴する最高裁の長官に対する罷免要求という形で言うのが自分の気持ちに合っている、こういう人たちが多かったのではなかろうか。私はこれほど高い罷免率になった経験を私の法律家人生の中でも見たことがないということ、そのことはこの国の状況が司法の行政に対するこの行政の総区となって、行政の先走りとなって行政を守るような位置に常にいる司法、そして裁判所、検察の腐敗堕落をコントロールすることもできないでいる裁判所、それからまた放送を要請するという基本についてもきちんとした姿勢を国民に示すことができないでいる司法、それから今日はお話をしませんでしたけれども、例えば安倍首相が自分に親しい人を検事総長にさせることによって定年を延長させても自分にの言い分を聞いてくれる検察を育てたい、そのためには検事総長のその人をその席に置くために定年を延ばそうというようなことをやって、これはその目論見は破綻をしましたけれども、そんな状況にまで行くような司法の根本的な問題状況がやっぱ基本にあるのではないかという気がしてなりません。司法をどうしたらいいのか、どうしなければいけないのかということを今ほど考えなければいけない時はなかったのではないかというふうに私は思います。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今週はここまでにしましょう。